皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから、世界に向けて、シンクして、発信したいという番組です。さて今ライブで、放送させてもらってるんですけれども、コロナのパンデミック本格的第3波が来て、大阪、今日も大阪で大学で大学行ったんですけど、なんか心配で、もう梅田の方に行かずに、今日はラジオカフェなんで京都の方にすぐ来たんですけれども、本当にどうなることやらって思いながら、グッドニュースは、治療薬とかワクチンとかどうやらこのタイミングに、ギリギリですけれどもできたということで、治療薬があれば大丈夫かなと思ったりするんですけども、今年も大学の第3タームが終わって今日も急ぎ、採点したところなんですけれども、さてですね、今日何を話そうかなと思いながら、いつも、さっき井の田コーヒー、三条店に行って、そこで30分ちょっと考えたんですけれども、やっぱり今一番ちょっと興味あるのは、実は12月に京都大学の大学院経済学部で、東アジア経済基礎論という講義をですね、英語でもうこの10年ぐらい、集中講義なんですけれども、させてもらってるんですけれども、そのこともあるんで今日はこう東アジアの、経済、について、今頭の中にある知識をですね、ゆっくり整理しながら、皆さんと一緒に考えていきたいというか、そんな感じなんですけれども、アップルの iPhone の12のですね、Max、Pro Max というのを、ちょっと購入してですね、いつもiPhone はずっと3から、割とまめに、すべてはないですけれども、大体購入してまして、特にこの12がなんか、5G もあって、なんかいいかなと思って、むちゃくちゃビデオが、写真よりビデオがですね、めちゃくちゃ綺麗で、驚くほど、綺麗に撮れるんですけれども、その iPhone を一つ撮ってみても、東アジアとの連携でちょっと考えてみますとですね、グローバルバリューチェーンという言葉がありまして、それはですね、アップルの iPhone の設計とかデザイン、マーケティングは、シリコンバレーですかね、アメリカで、カリフォルニアで行われて、そして中間材というか、そこで、高度なですね、中間材はドイツとか日本でですね、いわゆる作られたものがですね、そこに、中間材というか、そこに組み込まれていくんですけれども、そしてなんとその、台湾企業が中国に作ってるというんですけれども、そのコストっていうのを、これ本に書いてあったんですけどね、驚くほど低くてですね、中国で、作られたもののコストはですね、製品原価の 3.6% と書いてあるんですね。考えてみれば、大部分はアップルがですね、企画デザインマーケティングで取って、次に、部品メーカーである、日本ドイツがですね、中心になって、取っていくと。で、考えてみるとですね、このバリューチェーンで、大事なところというのは、実は中間材 の、 その今回のこのカメラも、むちゃくちゃビデオも綺麗なカメラもですね、日本製かドイツ製か分からないですけれども、あれ、驚くほど、性能のいい、ビデオとカメラなんですけれども、これ、東アジアと太平洋を挟んで、この iPhone というのを作られてるんですけれども、今、世界経済全部見た場合ですね、この33年間で、世界経済というのは、2.2 倍だったかな、 2. 何倍、経済、成長したんですけれども、それがですね、東アジアにおいてはその 4.2 倍かな、倍近く、圧倒的にですね、この東アジアが成長率が非常に高いと。で、2017年の統計ですけれども、これ見てみますと、 だいたい東アジアの経済というのは ASEAN プラス、中国と韓国と日本13カ国入れた場合ですね、だいたい世界の4分の1、20何パーセントだったかな、27%ぐらいですね、この東アジアで、占めててですね、で同じぐらいナフタというか、アメリカ北米、ですね、カナダとメキシコを入れたのがですね、大体東アジアと並んで、ちょっと2017年の時点ではですね、まあ多分今では東アジアの方が大きいと思いますけども、ほぼ同じ 26.7% でほぼ東アジアに並ぶと。でもう一つの、大きなところは EU ですね、28カ国これを合わせたら全体の 21% であるというような、ことなんですね。でそうすると世界は東アジアと北米と EU ですね、その、3つ この経済圏中心で、こう動いているということを言えると思うんですけれども、まあ、その中でサプライチェーンというか、それはですね、いかに効率よく、労働と資本とその技術力なりあるいは資源なりをこう組み合わせていくとするとですね、やっぱり安い労働力、このアップルの iPhone の例見てみても、安い労働力で、まあ、中国あるいは、ユニクロだったら、まあベトナムとかですね、そういうところで、安い労働力で作ると。でそれが技術とその資金と労働力、それは組み合わせながら、比較優位っていうか、まあ、リカードの言うですね、このインターナショナルディビジョンレーバーというか、そういう形で、製品というのを作られていくんですけれども、まあ、サプライチェーンともう一つが今さっき申しましたバリューチェーン、グローバルなバリューチェーンですね。それがですね、今非常に興味のある動きがありましてですね、それは、製造過程って工程というか、まあ、アーキテクチャというか、基本設計ですね、その基本設計が、非常にこれちょっと今日研究というか、ちょっと面白い動きがありましてですね、それはちょっと専門的なインテグラルすり合わせ型とモラージュっていうのは組み合わせ型、こう2つが大体あると。でインテグラル型っていうのは、いわゆる最終製品ごとに各部門ごとに設計していくという、まあ、日本が得意とするこう製品をですね、そこにいろんな、中間材なりをこう組み立てていくというか、まあ、その企業ごとにその違ったこう組みすり合わせ型っていうのを、まあ、やってきて、日本と得意とするのはそうなんですけれども、だけどこれよりかですね、今はモラージュ型といって組み合わせるというか、その中間材を作るところが、まあ、すごく、部品メーカーがですね、モーターもそうですけれども、もうそのどこのメーカーにもどこの製品にも合うような、専門的なものをこう作ると。でそれをアップルなりですね、あるいはファーウェイか分かんないけど、そういうところに提供することによって、高度な中間材が安いコストで、提供できると。そうすると製品は何だろうって言った時に、世界で最も進んだ、ドイツ日本なりのですね、いろんな企業からこう組み合わせて、そしてそれをモラージュ型っていうか組み立て方式でやることによって、よりいい製品がですね、安いコストでできるという、これが、グローバル、バリューチェーンの今の動きなんですからね。これを見ると非常に興味のあるというか動きで、アップルの創業者のですね、スティーブ・ジョブズ、まあ、僕はスティーブ・ジョブズさん大好きで、ルノアというドイツのですね、メガネをスティーブ・ジョブズさんはかけておられる。そのメガネをですね、もう10年ぐらい前、スティーブ・ジョブズさんが亡くなられた時ですね、いくつかその同じメガネをですね、僕買うほどジョブズさん好きなんですけれども、そして彼が着てた T シャツ、三宅一生のその T シャツもですね、同じを買ったり、してて、それはまあ余談ですけれども、そのスティーブ・ジョブズさんが常に言ったのは、イノベーションっていうのはどういうことであるかというと、既存のものと既存のものを組み合わせるということを言われてるんですね。 それは明らかに、iPhone、これはですね、まあ、いわゆる、まあ、この考え方というのは、この iPhone 一つで、電話もパソコンも音楽も聞けて、まあ、全てのことが一つの、ものでできると。まあ、昔僕が尊敬する竹村健一先生がですね、これだけ手帳って、この手帳一つで、全てのことができるということを言われてたんですけども、それをですね、実際、本当にこの iPhone 一つあればですね、まあ、高度なパソコンもできるし 5G でできるし、通信もできて映像も入ってきて、全てのことがインターネットで情報を得て、そしてそれでここで、レコードして、全てのことが一つでできると、これがイノベーションであるとということを言われて、まさにシューペンターが創造的破壊と言われた全く一緒で、創造的破壊というのは破壊すると言うけれども、いろんなものをインテグラルっていう、インテグレートするって一つに統合するというのがこうイノベーションであるとすると、僕は YouTube を昨日いろんな YouTube を見たらですね、ニューヨーク大学の道を書く教授、これめちゃくちゃ面白くてですね、その書く教授が、日本の、まあ、いわゆる、まあ、アメリカのいわゆる物理学の教授なんですけれども、道を書くという教授で、僕もあんまり知らなかったんですけど、 YouTube 見て面白いのは、10年ぐらい前にこう捉えた、大学での講演なんですけどね、その中で今から思えばもうすごい予測されてて、まあ、iPhone は当然その時ありましたけれども、いろんなものがですね、全てこうイノベーションというのはこういうものであって、これとこれを結びつけることによってどうなるということをですね、全て語っておられるんですね。そうすると今から思えば、スティーブ・ジョブズさんもすごいですけれども、このスマホをですね、全く違う形で手でタッチするだけでできるというのは、昔の本を読んでみると、新しい形のパソコンというのはこう指でタッチすることによってできるとかですね、これスティーブ・ジョブズ書いておられるんですけども、いろんなところで、この未来への想像ということで語られてるんですね。で、昔のカートゥーン、漫画とか見ればですね、未来の世界こうなってるという、自動車が空飛んだりですね、そして電話がどこでもできたり、まあ、その時に人間が考えついたもの、考えられたものがですね、今、なんか実現されてるような、そういう感じがするんですね。とそういうふうに、考えてみますと、もう一度イノベーションとは、何かって思った時にですね、本当に自分の頭で考えて想像できるものをよりシンプルに、顧客の立場になって使いやすいようにしていくと、その時ですね、多くの人が考えるけれども、その企業というのはそのトップランナー、その企業が考えた企業が、大部分をこう握ってしまうというか、だからその今言ったようにですね、 iPhone を見てみても、こうデザインなり設計する iPhone が圧倒的に強いというふうに今感じたりするんですけど、はい、ということで、あっという間時間ですね、はい、今日は独り言として中野タムスが東アジアについて語らせていただきました。